みゆの頑張らない子育て術。はじめまして。本レポート、みゆの頑張らない子育て術をダウンロードしていただき、ありがとうございます。本レポートはみゆが作成しております。まず、簡単ではありますが、私の自己紹介をしておきます。私、みゆは保育士として14年、いろいろなお子さんと関わってきました。5年前に長男を出産し、保育士経験を少し活かすことのできた楽しい育児から一転、次男が生まれてあっという間に余裕がなくなり、イライラ育児となってしまいました。毎日イライラを抑えられず、子どもたちに当たって自己嫌悪だった時に、子育てコーチングを学び始めました。現在、自分の経験を自分と同じような思いや悩みを持つママに伝えたい、一緒に成長していきたいという思いで、子育てに関しての学びの気づきや、自分の子育て経験を発信しております。ここでお伝えしておきたいのが、私がこのようなレポートとして自分の知識や経験をお伝えするなんて、1年前は全く考えられなかったということです。確かに保育士の経験はありましたが、子どものお世話の仕方や遊びの種類をほんの少し知っている程度でした。そして、それを自分の子育てに生かして、いつもニコニコ笑顔で子供たちを優しく受け止められる理想的なママになることはできませんでした。むしろ全く逆の状態で、育児、仕事、家事で余裕がないからと、子供たちの気持ちを無視し、自分のペースに乗せようとして、いつも怒鳴ってばかりのママになってしまっていました。そのような状態から、子育てコーチングを取り入れた育児を、講座の通りに毎日実践し続けた結果、感情的に怒鳴ることはなくなり、ちょうどよく気を抜いて子育てや家事、仕事ができるようになってきました。子育てに終わりはないと多くのママが言うように、お世話は減るけど悩みは尽きない長い子育て期間を、心に余裕を持って過ごしたい、楽しみたいですよね。そのための第一歩として、基本的な考え方や子どもとの関わり方のコツをお伝えします。このレポートにある頑張らない方法を実践していけば、先ほどお伝えした余裕のある子育て期間を実現できます。毎日することが多くて大変ですが、このレポートを手にした今、あなたは変わる準備ができているはずです。今日は疲れたから、仕事が忙しかったからと何もしたくない時もあると思います。お子さんと一緒に朝まで寝落ちしてしまったなんてこともあると思います。でも、このレポートにある方法を実践し続けてみてください。お子さんはママのことが大好きです。あなたももちろんお子さんのことが大好きですよね。それがお互いにしっかり伝わる方法でもありますので、必ず変化が見られるはずです。まずは一つ実践してできたら、自分を褒めてあげてください。そして、日々の小さなことでも、できたことを喜び、楽しみながら、あなたの子育てに取り入れていってほしいと思います。気軽にやってみることのできるものばかりなので、あまり気負わずに、今日できそうと感じたものから取り組んでみてください。先ほどから何度もお伝えしている通り、何よりもまず行動してみることが大切です。では、実際に頑張らない子育て術をお伝えしていきます。1、大好きぎゅーを7秒、スキンシップは最強。幸せホルモンという言葉を聞いたことはありますか？スキンシップによって脳内ホルモンのオキシトシンが分泌されて、心を穏やかにしたり、安心した気持ちにしたりします。赤ちゃんが泣いたときは、抱っこをされると泣き止みます。抱っこでゆらゆら揺れていると眠ってしまいます。これも幸せホルモンによる安心感です。子育てには欠かせないホルモンです。このオキシトシンというホルモンは、7秒間の肌の触れ合いで分泌されると言われています。今、このレポートを読んでいるとき、お子さんはそばにいますか？もしいたら、実際に7秒間抱きしめてみてください。1、2、 3、4、5、6、7。どうですか？なぜだか幸せな気分になりませんか？私がなぜこの方法をお伝えしたかったかというと、このたった7秒間で自分自身が本当に心穏やかになったからなのです。私は半年前まで本当に毎日イライラして、少しのことで子供たちに怒鳴り散らして、自分のストレスをぶつけていました。私のイライラをぶつけられ、泣いて抱っこを求める子供を仕方なく抱きしめたときに、本当に不思議なぐらい心が落ち着いたのです。子供を抱きしめながら深呼吸ができて、気持ちを切り替えて、また子供たちと向き合いました。イライラしていると子供たちと離れたくなりますよね。でも離れようとすると子供も追いかけてくるし、それがまたイライラを強めとなりがちです。だから私のようにいっそイライラしたままでも抱きしめてみた方が気持ちが落ち着くのかもしれません。ママのイライラを察知して不安な子供も抱きしめられることで安心できます。ぜひ一度試してみてください。いつもイライラしていたり不安な気持ちだったりすると、子供への関わりだけではなく家事や仕事もはかどりませんね。7秒間の行動でその後の1時間、10分でも充実した時間になったら良いですよね。心の余裕は時間の余裕にもつながります。7秒間の効果を感じていただけたら、それを持続させるために7秒間のぎゅーを増やしてみてください。朝起きてからおはようのぎゅー、寝る前のぎゅー、ただいまのぎゅー、頑張ったねのぎゅー、どのようなタイミングでもいいです。一番続けられそうな場面でお子さんとスキンシップをとる習慣を作ってみてください。ママの気持ちを落ち着かせる以外に、子どものイヤイヤなどへの対応にも効果があります。例えば、何々したい、何々したくない時などです。我が家は主に保育園行きたくない、ママ仕事行かないでという時に使います。忙しい朝からそんなにじっくり関わるなんてと思いますが、子供がもういいというまで一度抱きしめてみてください。本当に意外と7秒間ぐらいで済みます。長くても10秒くらいでしょうか。だからこの7秒は本当なのだなぁといつも実感しています。甘えん坊のお子さんをお持ちの方はぜひ試してみてほしいです。もちろん本当に時間のないときはできずにごめんねすることもあります。こちらも無理はせずできる範囲で良いと思います。2、子供を褒める。すごいところを頑張って探すわけではありません。子供を褒めましょうと言われたら、どのようなことを思い浮かべますか？そんなに褒めるところがないんだけど、褒め方がわからない。子供を褒めるとどうなるの？褒めすぎは良くないって聞いたけど、当てはまるものはありましたか？では、これから二人のお子さんをイメージしてみてください。いつも誰かの指示を待っている子、何かをするときにはやってもいい？と許可をもらわないと心配になる子、少しのつまずきでもうダメだと諦めてしまう子。もう一人は何でも自分から挑戦してやってみる子。多少の失敗ではへこたれない子。いつも自分の好きなことを楽しんでいる子。今言った二人の子供をイメージしたとき、どちらの子供の方が子育てしやすいと思いますか？後に言った後者の子の方が育てやすそうですよね。後者の子育てがしやすそうな子は自分に自信があります。自己肯定感が高いとも言います。自己肯定感とは、自分は認められている、自分は愛されている、自分はありのままでいていいという思いのことです。自分は他の人よりすごいんだ、失敗なんて絶対しないという自信過剰とは違います。人と比べることなく、失敗する自分、 苦手なことがある自分も自分なんだと受け入れられることができるというイメージです。子供の頃からこの自己肯定感を持てるような関わりをすることで、大人になっても困難を乗り越え、自分で自分の道を進むことができるようになります。そのための関わりの一つが褒めることなのですね。大人の私たちも褒められるとやっぱり嬉しいですよね。そしてつい頑張っちゃったりして。子供も同じです。褒めることで前向きな気持ちになり、頑張ろうという気持ちも持ちやすくなります。その結果、ママがあれしなさい、これはダメと言わなくてもよくなり、子育ても頑張らなくてよくなるというのが私の考えです。ですので、今日からお子さんのことをどんどん褒めていきましょう。でも、子供を褒めようと言ったくせに、ただ褒めればいいわけではないのです。それってどういうこと？と思いましたよね。なんと、褒め方にも種類があり、褒め方によっては、子供の意欲や努力する力を奪ってしまうこともあるのです。子供の自己肯定感がある褒め方をこれからお伝えしていきますが、まずは褒めるといえばどのような言葉を思い浮かべますか？すごいね。偉いね。かわいいね。優しいね。最後まで頑張ったんだね。いろいろな方法でやったんだね。いつも使っている言葉はありましたか？この中には実はあまり良くない褒め方があるのです。何を隠そう、私は見事に良くない褒め方を多用していました。では、今言った褒め方のどこが良いのか、どこが良くないのかをお伝えしていきます。褒め方の種類。適当褒め。すごいね、偉いね、上手だね。この褒め方は、具体性に欠けているため、自分の優れているところや努力が必要なところに気づくことができません。また、褒められないと自信が持てない、常に褒められたいという気持ちが強くなるため、褒められないと不機嫌になったり不安になったりする、褒められ依存症になる可能性があります。また、どうやったら褒められるかを考えて行動するようになったり、楽しいと思っていたことに意味を感じなくなってしまいます。次は、上辺褒め。かわいいね、優しいね、頭がいいね、足が速いね。これは、見た目や能力など表面上の特徴を褒めているだけで、その子の内面を褒めているわけではありません。失敗や周囲からのイメージが下がることを避けるために難しいことに挑戦しようとしなくなったり、言い訳したりするようになったりなど、チャレンジ精神が低下してしまう可能性があります。また、自己評価をする必要がなくなるので、褒められすぎると、この程度でいいのかと努力をしなくなり、モチベーションが低くなってしまうという可能性もあります。次は、家庭努力褒めです。これは、最後まで頑張ったねとか、いろいろな方法でやったんだねという感じです。この褒め方は、結果ではなく、家庭、プロセス、努力、姿勢、やり方を褒めています。失敗してもまた挑戦しようと思える褒め方です。なんとなく褒め方の違いがわかりましたか？子供を褒めるときは、家庭、努力褒めを心がけると良いですね。では、次に褒めるときのポイントをお伝えします。一つ目、成果よりも過程、努力、姿勢、やり方を褒める。次、何が良かったのかを具体的に褒める。次、途中過程の努力や姿勢、工夫を見ていない場合は、無理に家庭を褒めようとせず、見たままのことを伝えたり、質問したりする。例えば、たくさんの色を使って絵を描いていたら、カラフルになったね。ブロックで作ったものを見せられたときは、どこが一番大変だったの？という感じです。では次のポイントは、むやみにコメントしない。子供は評価してほしいのではなく、大好きな人と発見や達成感など気持ちを共感したいからです。あとは、微笑んでうなずく、 抱きしめるだけでも OK です。また、集中しているときはそっと見守る。本当にすごいと思ったのなら伝えて OK です。子供には親が本当にそう思っているのか真剣さがしっかり伝わります。良い褒め方も褒め方のポイントも分かりましたか？でも、今日からすぐ家庭努力褒めをしましょうと言われても、なかなかハードルが高いと思います。ですので、まずは褒めるというよりも、見たままを言葉にするということから始めてみることをお勧めします。すごいところや良いところを探さなくていいです。今日はその服にしたんだね。さっき何かの絵を描いていたよね。何を描いてたの？いいうんち出たねという感じです。子供が毎日当たり前にしていることを言葉にして伝えるだけです。その当たり前を認められることが子供にとっては自分はこのままでいいんだと思えることにつながります。補足なんですが、私は特にいいうんちが出たねというのは子供が生まれた時からどんなタイミングで出ても言葉にしています。生理現象だから当たり前ですよね。褒めるというよりは、今日はちょっと硬めだったとか、いいうんちだったねとか確認も含めている感じです。生理現象ですけど、学校で大便ができない子やトイレトレーニングで漏らすことは失敗と思ってしまって我慢してしまう子もいますよね。だから私は毎日おしっこやうんちが出ることはとっても良いことと子どもたちに伝えています。このようにそんなことできて当たり前と思っていることこそ言葉にして伝えてみてください。大げさに褒めなくていいんです。何々してるんだねーです。それが習慣化してくるとお子さんもここはこうしたんだよとか今日はこれをするといろいろなことを自分で思いついてやって報告してくれるようになります。ぜひ試してみてください。ここまで褒め方の種類やポイントを伝えてきましたが、私は実は今でも「すごいね、偉いじゃん」が無意識に第一声で出るぐらい適当褒めが癖づいてしまっています。私と同じような方もいるのではないかと思います。そんな時は、すごいね。自分で最後までやってみたんだ。か、かっこいいね。ここは透明のブロック使ってみたの？と、つい出てしまう第一声に、具体的に良かったところを付け加えたり、質問したりするように意識してみてください。すごいね、プラス、家庭を褒めるのイメージです。初めから完璧を目指さず、できることからやってみるということが気持ちを楽にして子育てができるようになるコツですので、ぜひやってみてください。3、ただ見てみる。見守ることも待つことも共通することは信じるということ。子育てで一番簡単なのに一番難しいことは何だと思いますか？私はただ見ることだと思います。子供が何かに挑戦しようとしているとき、子供と何かを約束したとき、兄弟同士で喧嘩しそうになっているとき、子供が歩いている先に障害物があったとき、ただ見ることができていますか？ここで言う見るは、見守ると待つの二つの意味があります。それぞれについてお伝えしていきます。見守るイコール信じる。新しい挑戦を見守る。困っているようだけど声をかけずに見守る。絶対失敗しそうだけどそのまま見守る。公園などで危険がないように見守る。この4つの見守りのうち3つの見守りには共通点があります。それはできると信じているということです。見守るを辞書で引くと、1、間違いや事故がないように注意してみる。事の成り行きを注視する。2、目をそらさないでじっと見る。注意深く見るとあります。共通点のある3つの見守りは、事の成り行きを見るの意味合いが強そうですね。その中に、子供を信じてをプラスします。ぜひ、この見守りをしてほしいのです。 新しい挑戦をするときには、子供は正攻法を求めてはいません。自分で考えたやり方を試したいのです。困っているとき、失敗したとき、親なら助けてあげたいですよね。でもそこはぐっと我慢です。子供が自分で助けてと言ったり、もう一回すると言えることを信じるのです。向上心とトラブルを対処する力を育てるチャンスです。助けたい、手伝いたい、こうしたらうまくいくのにという気持ちで見るのではなく、さてどうするのかな、そっちを選んだのか、なんでそう思ったんだろう、と一歩引いて実況中継アナウンサーになったつもりで見ると、うずうずしなくて済むと思いますよ。もし途中でお子さんがママの方を見てきたら、うなずいたりニコッと微笑むだけでもお子さんは安心します。待つイコール信じる。私はある子育て本を読んで、子育てイコール待つことという考えにとても共感しました。子供が生まれたばかりの頃は、いつ目が開くかな、いつ笑ってくれるかな、次はどんなことができるようになるのかな、と次々に見られる成長を楽しみに待っていましたよね。それが子供が大きくなるにつれて、どうしてこれができないの？またこんなことして、と、できないことや心配なことに目が向きやすくなり、いつの間にか楽しみに成長を待つことができなくなってしまうんですよね。だからこそ待ってほしいのです。見守ると同じで、待つのも子供を信じていないとできないのです。うちの子は大丈夫、あなたはできるよ、と無条件に子供を信じることで、それが子供にも伝わり、本当に自分に自信を持っていろいろなことに挑戦したり、諦めずに頑張ったりできる子になります。ママがあれしなさい、これができるようになった方がいいんじゃないと言わなくても、勝手に子供ができるようになったら素晴らしいですよね。いつかはできるわ。あら、いつの間にかできるようになってた？というくらいの方がちょうどいいのかもしれません。小さいことからで大丈夫です。何か楽しみに待つことを決めてみてください。ママの元から離れ、行きたいところに行き、転んで泣いたらまたママの元に戻ってくる。戻ったらママに抱きしめてもらえて、また元気になって挑戦しに行く。ここに戻ってくれば安心と思えるような安全基地をママに作ってほしい。またはママ自身にその安全基地になってほしいと私は思っています。見守るも待つも自分のお子さんを信じていないとできません。同様にお子さんもママを信じていないと安全基地から出られないし戻ってきません。お互いを信じて一緒に成長していけると良いですね。4、受け止める。言葉を繰り返す。いいよと言ってみる。子供を受け止めてあげてとよく言われますよね。私も保育士として保護者の方とお話しするときによく使います。でも、受け止め方がわからない。何をどう受け止めるの？と思ったことはありませんか？子供を受け止める具体的な方法を2つお伝えします。繰り返す。1つ目は、子供が言った言葉をそのまま繰り返すことです。例えば、夕食前におやつ食べたいと子供に言われたら、そうだね、おやつ食べたいねと繰り返します。でもおやつは食べさせません。一度言葉を繰り返した後で、でもご飯が食べられなくなっちゃうから、ご飯の後ならいいよとすぐには叶えてあげられないことを伝えます。この一回のやりとりで納得してくれるお子さんがいたら素晴らしいです。このやりとりは数回続くと思ってください。でも、この言葉の繰り返しなしで、ダメ、今おやつ食べたらご飯食べられなくなるでしょう、と子供の要求を否定すると、食べたい、ダメのやりとりがただ長引き、お互いにイライラしてしまいます。子供がわがままを言うときは、子供自身もなんとなくダメなことを分かっていることが多いと私は思っています。まだ話せない1歳さんとかでも、分かってて泣いてるでしょう、ということがありませんか？ですので、 このあなたの気持ちは分かっているよと伝えてあげることが大切なのです。どうしても叶えられないことにも、無理に決まってるでしょではなく、そうだね、何々したかったんだよね、できなくて悲しいね、怪我をして痛がっているときは、大丈夫、痛くない、泣かないではなく、痛いね、でも少しずつ痛くなくなってくるはずだよ、子供の気持ちを否定せずに、そのまま気持ちを言葉にして伝えてあげることで、分かってもらえたと感じ、気持ちを切り替える手助けにもなります。抱っこや肩を撫でてあげるなど、スキンシップもプラスすると、より安心感が持てます。そして、要求の言葉を言わなくなってきたかなとか、泣き方が落ち着いてきたかなという頃に、別の話題を振り、気持ちを切り替えるきっかけを作ります。私はよく、今日は保育園で誰と遊んだの？とか聞きます。もし子供が自分から気持ちを切り替えることができたら、頑張ったね、我慢できたねと褒めてあげてくださいね。いいよ、プラス条件。二つ目は、いいよで気持ちを受け止めるということです。例えば、スーパーでおやつ買ってと言われたら、いいよ、でも今日は買う約束をしていないからまた今度買おうねと伝えます。いいよと一度要求を受け止めてから、でも〇〇してからね、また今度しようねと条件を伝えることがポイントです。〇〇してからじゃないとダメと同じことを伝えているのですが、一度いいよということで自分の気持ちを分かってもらえたと感じることができ、その後のママの言葉も入りやすくなります。先ほどの言葉を繰り返すと同じですね。この〇〇してからという条件は、少し先のことを予測できるようになる4歳頃から理解できるようになってきます。1歳さんや2歳さんなど小さい子には、言葉の繰り返しや気持ちの代弁で受け止めながら、他のことに気持ちを向けてあげると良いですね。泣き止まないからといって、そこで要求に応えてしまうと、泣けば言うことを聞いてくれると思ってしまうので、そこはしっかりとママの許容範囲の線引きをしてください。また、次買ってあげるねと約束をしたときは、その約束はしっかり守ってください。子供もちゃんと待てば買ってもらえるとわかり、次回もママの話を聞いてくれるようになります。5、心を楽にする魔法の言葉。まあいいかを合言葉に。このレポートを読もうと思ってくれたママは、とても頑張り屋さんだと思います。きっと、あれもしなきゃ、これもした方がいいかも、私がやるしかないと日々思っているのではないでしょうか。わかります。私もそうでした。子供のためになるなら何でもする。子供が困ったら私が一番にわかってあげなきゃ。家事もやらなきゃ。仕事も迷惑をかけないようにしなきゃ。と、頭の中は。しなきゃでいっぱいです。でも、頑張らない子育てをしていくうちに、私は少しずつ変わってきました。一回くらいできなくても、世の中は何も変わらない。ママしかできないことなんてほぼない。毎日毎日全部やっている。休憩した方がいい。ママの好きなことをして子供に伝えることも大切。これが私の今の考えです。この考えに行き着くまでに意識した自分の中での合言葉が、まあいいかです。投げやりな言葉ではないです。適度に気を抜くための言葉です。夕食の洗い物してしまわないとというのは、まあいいか、明日でもできる。どうして毎日同じことができないの？というのも、まあいいか、週に3回はできているもんね。失敗したらどうしようは、まあいいか、失敗しても別の方法がきっとあるという感じです。ちゃんとしなきゃと思う人は自分に厳しい人なのだと思います。自分に厳しい人は相手にも厳しいんですよね。こんなに私はやっているのに、なぜあなたはできないの？と思ってしまうんですね。しかし、完璧じゃなくてもまあいいか、失敗してもまあいいかと、自分を許すことができれば、相手のことも許せるようになります。それが心に余裕を持てることにつながるのです。 ここぞとばかりの時には全力で頑張ればいいんです。毎日24時間、完璧を求めて頑張り続けなくても意外となんとかなるものです。そんなこと言われても、初めの一歩が怖いですよね。ですので、これも小さなことでいいのです。洗い忘れたお皿があったら、とりあえずそのままにしてみましょう。子供のリュックから前日の汚れ物が出てきたら、うわーっと笑ってみましょう。そのお皿一枚で部屋が汚くなるわけでもないし、お子さんが突然何もできなくなるわけでもありません。その大したことなかったかなを体験してみていただきたいと思います。では、今日から使ってみましょう。まあいいか。6. マルチタスクは非効率。一つ決めて、脳のスペースを作る。ママは子育て、家事、仕事とすることがたくさんあります。あれもしなきゃ、これもやりたいんだけどな。何々はいつまでにやらなくちゃ、とすることやしたいことを挙げたら、1万個ぐらいは出てきますよね。でも、実はそれって脳にとってかなり負担がかかっているのです。脳は一度に2つ以上のことを処理できないのだそうです。例えば、テレビを見ながらご飯を食べるということは、テレビを見るとご飯を食べると2つのことを同時にしているように見えますが、実は同時なのではなく、脳がテレビとご飯を交互に切り替えて処理しているだけなのだそうです。その切り替えにもエネルギーを使うため効率がいいと思って同時進行していることが実は脳にとっては効率が良くないということもあるそうです。この考えをもとにすると、あれもこれもそっちもと多くのことを考えて迷っていると脳が処理しようとするエネルギーが散乱してしまってとっても疲れてしまうのです。ですので一つずつこれをする、あれは今はしないと決めることが大切です。何か一つでも決めると脳にスペースができ、行動しやすくなります。そして一つ行動することで、しなければならないことも一つ減りますね。一つのことができたら次にすることをまた決めるということを繰り返していくのですね。小さなことでもいいのです。疲れたから寝るでも OK です。しないことを決めるということも大切だと私は思います。自分で決めて行動することを増やしていくことで、脳のスペースはもちろん、心にもスペースができて、それまで受け入れられなかったことも受け入れられるようになります。新たな考えが生まれてくることもあるかもしれません。ぜひ一つ決めてみてください。そして、決めて行動できた自分を褒めることも忘れずにお願いします。7. ストレスと向き合う。コーピングリストを作ろう。あなたはイライラしたときやストレスを感じたとき、どのような行動をすることが多いですか？私はストレスを感じるとすぐに何かを食べたくなります。むしゃくしゃしてお菓子を暴食したというのは、ストレスを食べることで代償しただけで、向き合って解決したことにはなりません。でも、私はイライラしそうだから好きなお菓子を食べることで気分を変えようかなと意識して食べることでストレスを軽減させるための方法に変わるのです。これをコーピングと言います。コーピングとは悪循環から抜け出すために意図的に行う対応策です。ストレスをどう避けるのかではなく、そのストレスを感じる状況から自分は何を学べるのか、得られるのかに意識を持っていくという感じです。コーピングの方法としては、リラクゼーション、優先順位をつける、否定的思考への挑戦、目標設定、バランスの取れた生活を送るなどがあります。どれも特別な技術や知識を必要とするものではないです。今イライラしそうかもと感じた段階で少し意識することが大切です。そして同時にそのストレスを感じた時にどの方法でコーピングするのかの引き出しをたくさん持っていくことも大切です。ではコーピングの説明と具体的な方法の例をお伝えしていきます。リラクゼーション。 私の場合はコーヒーを飲む、無添加のおやつを食べる、ヨガ、瞑想、散歩などもいいですね。優先順位をつける。家事より子供たちと遊ぶことを優先する。これは部屋の汚さによるストレスよりも、子供たちの要求に応えられないストレスと向き合うというイメージです。否定的思考への挑戦。こだわっていてもプラスにならない考えになっていないかを考えます。例えば、何事も完璧にこなさないと良い母親にはなれないというのは、人には向き不向きがあるし、状況によってできないことを受け入れることも大切。すべてできなくても、それが子供にとって良い母親にはならないとは限らない。という感じです。目標設定。今週は子供の良いところを10個伝えてみよう、などと決めておきます。ストレスを感じたときこそ、目標のどこにいるかを振り返ってみます。目標は合っていたかな？修正できるところはないかな？と考えてみる感じです。バランスの取れた生活を送る。これは食事や睡眠を大切にして体のストレスを軽減させるです。どうでしたか？ご自分に置き換えて具体的なコーピングのイメージを持つことができましたか？一番考えやすいのはリラクゼーションかなと思います。リラクゼーションだけでも自宅でできるもの、外出先でできるものなどを考えてリストを作っておくとすぐに思い出して対応できますね。私はリラクゼーションのことを考えているだけでも癒された気分になりました。ぜひ考えてみてくださいね。そして次にストレスを感じた時にリストを思い出してコーピングできればもう花丸です。ご自分をたくさん褒めてあげてくださいね。さて、ミウの頑張らない子育て術はどうでしたか？約25ページにわたる長い文章になってしまいましたが、それくらい大切で、私がぜひあなたに獲得してほしい考え方や子育て術などだということを分かっていただけたかと思います。これからお子さんは成長していくにつれ、その月齢、年齢に応じた悩みや困り感はどんどん出てくると思います。でも、このレポートを読んで実践した方法で乗り切ることができることはたくさんあると思います。子供にもあなたは大丈夫よと伝えることは大切ですが、ママであるあなた自身も私は大丈夫と思うことがとても大切です。忙しい中、レポートをすべて読み実践してきたのですから、どんなことがあっても大丈夫、お子さんと一緒に解決できます。そしてこの思いを持ち続けるためには、ぜひ実践を継続してくださいね。子育ては相手は人です。自分ではコントロールできないわけですから、うまくいくことばかりではないかもしれません。でも、それも含めて、今できること、ママが今やってみたいことを大切にして、一つ一つ行動し、辛い現状、困っている現状を変えていってほしいと思います。行動し続けることで必ず変わります。心から応援しています。私自身も行動あるのみ、一緒に頑張らない子育てを楽しみましょう。それでは最後までありがとうございました。そしてお疲れ様でした。今後もメルマガやツイッターなどでミウの気づきや経験をお伝えしていきます。それがあなたの変わりたい、やってみたいと思えるきっかけになると嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。